今日はじゃあ初登場の、ゲストで自己紹介を簡単に。
はい。ハンドルネーム GFX と言います。クックパッドで働いてて、まあ、昔はパールとかやってたんですけど、最近は Android とか iOS とかの、
うん、
まあ、しかも UI がすごい得意というわけではなくて、どちらかっていうと、なんか、クライアントサイドのバックエンドみたいな感じでやってます。
うん。なるほど。
まあ、ライブラリ作ったりとか。
うん。最近ツイッターのツイートとか見ると、なんか、そう Java の話をよく書いてるもんね。
そうですね。そう、なんか、パールから Java に移って、結構うざいかなと思いきや、意外と Java はなんか、性に合ってますね。
あ、そう。なんか、この番組あの、最近、Java をディスってるっていう。よく書かれてるからね。
うん。
まあ、Java はいいよっていう人にも出てもらって。
うん。
うん、
話もいや、しかも、結構やっぱその、パールやってた頃は、Java やってるともううざくてうざくてみたいな。パールとかスクリプト言語やって、よかったみたいな話ばっかり聞いてたから。
うん。
まあ、そんなものかと思ってたんですが。
おう。
まあ、意外と、やっぱ型があるから安心っていうのがすごく大きくて。
うん。まあその辺は後でもまた話しますか。すね、昨日の、なんかプレゼンみたいなのさっき。
あ、そうですね。
うん、
昨日、ミクシーさんで、そのデプロイゲートを主催で、まあデプロイゲートって、ミクシーの一部門なんですけど、まあ結構なんか、新規事業室みたいな感じになってて。
部門なの？子会社じゃなくて。
子会社じゃなくて部門みたいですね。でも割となんか違い方形な感じがしてますね。で、それでモバイル開発の、なんか開発の仕方とか、まあ、モバイル開発全般についての勉強会だったんですけど、そこで最近のクックパッドのモバイル開発どうなってんのみたいな話をしてきました。で、あ、これの中身、それなりに言った方がいいんですかね。
そうね、でも、まあ、簡単にじゃあ、
そうですね。
を話しますか。
まあ、やっぱその、クックパッドって、割と、昔から、なんかモバイルアプリ自体は出してたんですけど、ずっとウェブビューでやってて、まあ、だから、基本やっぱ Rails エンジニアが主導してた感じなんですけど、最近、まあ、ここ 1.5 年ぐらいで、だんだんネイティブ寄りになってきて、で、Android も、iOS も今はもうネイティブアプリ。で、ネイティブアプリになるとなんか開発スタイルとかが全然違ってきて、結構なんか混乱してたんですけど、最近こうようやく、まあ、Git のワークフローとか、まあいろいろとなんか整ってきた感じですかね。
やっぱり Web ビューだと、その、アプリはただの側だけだから。
そうですね。
そのサーバー側でいろいろ変更したければ、とりあえず変えればもうすぐ反映される。
はい、ですです。そう、だから普通にその、リリースされたアプリを使って、こう、デプロイするともうすぐ反映されるし。
うん。
うん。あと、そのアプリの再申請とかも全然必要ないし、あと、やっぱ一番大きいのが、まあ、ロールバックできるってことで。
うん。
やっぱり、ロールバックってすごい、ロールバックできるということがすごい幸せなことですね。
一回出しちゃったバグ割りのやつを、はい、
そう。
それが消えるまで待たなきゃいけないとかね、クライアントだと。
そう、あとクライアントって、その、なんか特別な仕込み、ってかアプリって特別な仕込みをしない限り、その昔のバージョンがゼロにならないんですよね。
うん。
そう。まあ 1% でもなんかこうずっと居続けて、うん、ああ辛いみたいな感じで。
うん。
だからまあやっぱ、ウェブビューはウェブビューですごくやりやすい。ですけど、やっぱりどうしてもパフォーマンスとか UI とか、ちゃんとやりたいから、
うん、
まあネイティブに、まあネイティブで行こうっていうのが最近の流れですかね。うん、
なるほど。まあその中で、いや今じゃほとんど Android 中心ですか？
そうですね。ああでも、まあ両方やってるんですけども、ここ1、2ヶ月は Android 中心ですけど、うん、まあちょっと前は iOS もやったりとか、で、なんか両方やるのってでも、そんなに効率良くないから、
うん、
まあ、1、2ヶ月の期間でどっちかに集中するみたいなのがいいですね。
うん、なるほどね。じゃあ、そうね。デプロイゲートっていうのは、ちなみに、どういう、あれかを多分説明してないから一応した方がいいかな。
そうですね。デプロイゲートはその、iPhone アプリとか Android アプリの開発版とかを、その、マーケットとかストアに出さずに 配布する仕組みで、うん、で、テストフライトっていうのが iOS 版だとあって、それに似たサービスですね。
うん、
で、今はクックパッドでは Android のその開発版を社内に配布するためにデプレゲートを使ってます。
なんかこの間 iOS 版も出した、
ね、そうですね。で、まだ試してはいないんですけど、そう、iOS 版対応したから、まあ、両方とも、今クックパッドは iOS はテストフライトで配布してるんですけど、まあ、デプロイゲートで配布するようにもうちょっと試してみたいですね。
だからテストフライトはその会社が親会社が確かアップルに
買収されちゃったから、そうなんですよね、そう、うん、買収されたから。でテストフライトもその Android サポートやってたんですけど、もうそれ多分なくなるし、うん、そうテストフライトはこれからそのもしかしたらアップルに買収されたことでこう X コードとかに統合されてすごい使いやすくなる可能性もあって、
うんうん、
そうなるとまあやっぱテストフライトいいなってことになるんですけど、
来週のね WWDC とかで、
うん、そう作る可能性は結構あると思いますね、
うん、
ただできればやっぱ一つのサービスに統一したくて、
うん、
そのアカウント管理がやっぱめんどくさいんですよね。そのやっぱ退職者とか出たら外さなきゃいけないし、
はい、
そういうなんかオペレーションコストを減らすために、まあ、できればどっちかに統一したい、
うん、
だからそんなに利便性が変わんないなら一つの方がいいですからね。
なるほどね。それでそうですね。じゃあ、いやなんか先週かなエピソード44で、あのなんか Java の話になって、ああまあ Android の Java は Google が Java 使って、あの VM は Dalvik とか作ってるんですけど、まあ Oracle に訴えられて、
うん、
裁判で負けたんで、もう Java 終わりだねみたいな、まあちょっとネタみたいな感じで言ったんですけど。
そうですね。なんかあの裁判の結果がどうなるのか、正直よくわかんないんですけど、
うんうん、
まあでも、今更なんか多分、アンドロイド自体は別の言語でとか、うん、多分ならないし、
うん、
まあなんとかなるだろうと。
アンドロイド、そうですね、Java で開発するときになんか、開発ツールはどういうの？今、なんかアンドロイドスタジオとか？
そうですね、アンドロイドスタジオですね。で、アンドロイドスタジオ自体まだプレビュー版で。
あ、そうなんだ。去年の Google IO で発表
した。そうですね、ちょうどこれでだから1年ぐらい経ったんですけど、
うん、
まあ、最初の頃はもう本当なんか使い物にならなかったのが、最近はまあまあ使えますね、
うん。
ただやっぱりプレビュー版なので、なんか普通にそのアップデートしていくと急に動かなかったりとか、
うん、
割とこう互換性をガシガシ落としてきたりとかするので、あ、まあ結構この1年なんか大変、追従するのが大変だったんですけど。ただやっぱエクリプスと違って、やっぱ細かいところに手が届く感じがして、あとはそのビルドプロセスをグレードルっていうので制御してるんですけど、うん、これがすごく良いですね。
グレードルっていうのは何ですか？
グレードルがメイクとかレイクみたいなもので、そのタスクを、まあビルドを実行する。あとはその依存関係の解決もやってくれるっていう感じなので、
うん、
なのでレイクとバンドラーを合わせたような感じになってますね。
Java だとなんか、アントとか。
そうですね。アントとか、メイブンとか使ってたんですけど、うん、あれはなんか、XML でビルドプロセスを記述するっていう、すごい仕組みで。
うん。まあ、Java らしい仕組み、
ね。Java らしいですね。
うん。Gradle だと何が違うんですか？
Gradle だと、Groovy っていうスクリプト言語を使うんですけど、
うん、
その Groovy は、Java と互換性がありつつ、そういろいろなんか省略記法があったり、クロージャーが使えたりっていう言語ですね。
うん、
だから見た目はなんか Ruby みたいな。
Ruby みたいな感じ。
そう。ブロックがたくさんあってみたいな DSL を書くんですけど。ただ、その Gradle スクリプトを書くときは、その Java の構文がそのまま使えるので、
ああ、
よく知らなければとりあえずなんか Java 書いとけばいいみたいな感じで。
ああ、Java そのまま書いても大丈夫？
そのまま書けますね。
うん、省略したかったら Ruby みたいに書ける。
そうです、そうです、
うん。
だから、結構その始めやすいし、まあロジックとかもガシガシ書きやすいし、
うん、
こうビルドプロセスのカスタマイズがすごい簡単にできて。
でもビルドプロセスを Ruby で書けても、別に、アンドロイドが Ruby で書けるわけではない、
ね。まあそうですね。そう、本当はその Groovy で Android を書けると、Android アプリ書けるとすごいいいんですけど、
うん、
ただ Groovy はその本物の JVM
の
上じゃないと動かなくて。
まあその辺はそのなんか JRuby とか Scala とかその JVM 系の Java より書きやすい言語結構いっぱいあるけど、
うん、
みんな JVM が必要だから。
そうなんですよね。
うん、
まあちょっとその辺がまだもうちょっと足りない感じですかね。で、うん、特にそのグルービーはそれでもなんか遅いから実際のプロダクションコードを Android 書きたいかっていうとそうでもないんですけど、
うん、
ただテストコードを書きたいんですよグルービーで、
うんうん、
このグルービーってなんかテストフレームがすごい発達してて、その最近だとパワーサートっていうのがちょっと取り上げられてますけど、
うん、
まあ、これがどういうものかっていうと、そのテストスクリプトの失敗の時に、まあ、取得した値と、こう、エクスペクテッドの値を比較するわけですけど、
うん、
比較が間違ってると、どう違うかを、なんか、ビジュアルで表示してくれるんですよ。
はい。
それが、すごく使いやすくて。で、最近だと、T 和田さ
ん
が、
う
ん、JavaScript にそれを移植して、JavaScript でパワーサート使える。みたいな感じにして、すごい羨ましいので。
もともとはそれ、グルービーのものなの？
そうですね。うん、もともとはグルービーのスポックっていうテストフレームワークで開発されて、うん、で、それが最終的にはグルービー本体に取り込まれて。
ああ、言語の機能になってるってこと、
はい、だからグルービーで普通にアサートって書くと、アサートなんとかって書くと、それがフェイルした時に、それの詳細の情報を表示してくれる。で、うん、それ自体はテストコードじゃなくても普通のこう、アプリケーションコードにも入れられるので。
ああ。じゃあ、ランタイムで落ちた時にも、その情報が取れるっていう。
は
い、
ですね。
うん。
で、しかもそれを、リリースビルドの時は外すこともできる。
うん。
これは、グルービーなかなか面白いですね、この辺は。
で、そのパワーサートっていうのは一応なんか、アンドロイドに。
そうですね、最近移植して。
うん。これどういう仕組みで動いてるんですか？
これはですね、その、これはもうがっつりとグレードルスクリプト書いたんですけど、グレードルプラグインでそのビルドプロセスに介入して、
うん、
で、Android アプリって、まず Java ソースコードを普通の Java C コンパイラで、ドットクラスファイル、まあ、普通の JVM のバイトコードに変換して、
うん、
で、それをダルビック VM のバイトコードにもう一回変換するんですけど、そのクラスファイルをさらに JavaSyst っていうツールを使って編集して、で、アサート、もともとアサート文があったところにガバッと追加して情報を追加するみたいなことをやってます。
ああ、じゃあコンパイルされた結果をもういじっちゃうってこと？
そうですね。そう、だからバイトコードをいじってる感じですね。ああ。
なるほど。
まあでも、これ多分パワーサートには必須、割と必須で、で、JavaScript の方のパワーサートは、これはソースコードを編集して、
うん、
で、アサート失敗の時にいろいろ表示するような。
ソースフィルターみたいな感じ。
そうですね、ソースフィルターですね。うんうん、まあ、Android でもそれでもよかったんですけど。
でもソースをいじってまたコンパイルし直してみたいな。うん、そうするとその、なんかスタックトレースとか出す時に元のソースコードと変わっちゃうから。
変わっちゃいますね。
うん、なんか行番号が違ったりとか。
ありますね。
うん、
で、JavaScript の方は、でもまさにそれがあるから、でも JavaScript の方だと、その、ソースマップっていう仕組みがあって、うん、まあ、最近は、割とその辺は対応できてますね。
コーヒースクリプトとかみたいに、その、エラーが出た時に、元の変換する前のコードとマッピングできるから。
そうですね。
うん、なるほど。
で、Android っていうか、まあ、Java の方も、その、バイトコード、Java の場合は、その、バイトコードをいじると、その、行番号とか、ファイル名とかは、そのまま残されたままいけるので、まあ、行番号が崩れたりはしないです。そう。まあ、だから、わざわざクラスファイルをいじってるっていうのはありますね。
なるほどね。メモ帳にあるけど、Maven Central。はい。
これはなんかその、Java のライブラリのエコシステムがまあ一応あって、
うん、
で、このメイブンセントラルっていうところに登録すると、すごい簡単にライブラリが使えるっていう、まあ C パンとか Ruby Gems とか、
うんうん、
それに相当するものなんですけど、これがなんかもう、ああ、Java だな、Java の良くないところを結晶化してるみたいな感じで、すごい使いづらいんですよ。
サイトが使いづらいってこと？
あ、何もかも使いづらいですね。このまず登録のプロセスが結構 まあ愉快というか面白いというかひどくて、
うん、
これソナタイプっていう会社が一応管理してるんですけど、
うん、
そのソナタイプのジラにまずこういうライブラリを登録したいっていうチケットを送るんですよ、
うん、
作るんですよ。でそうするとソナタイプの人が対応してくれて、
うん、
まあスペース作ったからどうぞみたいなことになってチケットは終了すると、
うん、
でそうするとその管理サーバーに入ログインしてアップロードするんですけど、アップロード自体はコマンドラインからできるんですけど、
うん、
その後その一回アップロードしたライブラリがステージングっていうところに行くんですよ。でそうするとそのウェブ上からポチポチやって、まずなんかステージングからそのプロダクションのところに移動させるんですけど、
うん、
これなんかプロセスが2回2つに分かれてて、まずクローズっていう作業を行う、そうすると1分ぐらい待たされて、
うん、
で1分ぐらいした後にその画面をリロードするとなんかリリースっていうボタンがイネーブルになってて、
ああ
リリースすると
ブラウザーからしかできない、
ブラウザーからしかできないと思いますね、
うん、
でこのブラウザーからしかできないっていうのとその1分待つっていうのがなんかどうしても辛くて、
うん、
でしかもそれをこう割と、ま、ネームスペースごとにいちいちチケット作ってみたいなことをやんなきゃいけない。
新しくディレクトリ掘るのは自分ではできない。
そのサブディレクトリを掘るみたいなことはできるんですけど、ただこのネームスペースの仕組みがまたよくわからなくて、
うん、
一応なんか関係するライブラリ群をグループ化してやれっていう流れらしいんですけど、
うん
うん、まあでもその単位もなんか結構人によってまちまちで、そうライブラリの名前でそのネームスペースを作る人もいるし、
うん、
まあ割となんか大雑把に取って自分のライブラリ全部その下に入れるみたいな人もいるし、
まあ、会社だとでも com.com/facebook/ みたいな、
うん
うん、
まあでも facebook も結構なんかどういうストラテジーでやってるのかよくわかんないですねそうでもやっぱとにかくでもブラウザでポチポチやったりチケット作ったりみたいなのがいちいち発生するのがすごい辛くて、
でこのメイブンセンタルっていうのは別に Android に限
ら、ね、限らないですね。まあ Java のエコシステムですね。
うん。
で、Android は今のところメイブンセンタルに乗っかってる感じではあります。
その中でこう、Android 用とそれじゃないのとでなんか区別ちゃんとできたりとかあるん
ですか？いやー、つかないんじゃないですかね。今のところついてる気配ないですね。
基本的にはなんか普通のライブラリだったらどっちでも動くけど、
はい。
まあ、Android に特化したやつもポチポチあるっていう。
そうですね。そうだから、まあ、Android にとってはまあいいんですけど、
うん、
これ多分普通の Java にとってはむしろなんか使えないものが
なんか邪魔なものがいっぱいあるみたいな、
登録されるみたいな感じで、
うん、
結構辛いんじゃないかなと思いますね。
なんかその辺のあれだよね、あの Cocoa Pods ってあるじゃん、
うん、
iOS のやつ、はい、iOS っていうか Cocoa のやつ、
はい、
あれもなんか前はあの GitHub にプルリクエストを送ると誰かが勝手にマージしてくれるみたいなのがやってたんだけど、
はい、
なんかこの間見たらそれちょっとスケールしないから、
うん、
なんかウェブサービス作るわとか言って、
うん、
なんかトランクっていう名前のやつを作るみたいな、なんか2週間ぐらい前に読んだけどね。
うん、あはは、そうですね。うん、なんか今は、そう、ココアポッツは人力じゃなくて、まあある程度自動的にやってくれるみたいですね。うん、
まあでもシーパンとかもね、昔はあの、最初に登録するとき手動でメール手で書かなきゃ
いけ
ない。
そうですね。その手で、その、どういうモジュールを登録したいかみたいなことを、つらつらと書いて。
1回目だけそれが必要で、うん、その後はもう一回登録されればね、まあ、いいんだけど。
完全にコマンドラインからできますけどね、
うん。でもあのコマンドラインから作るやつも昔はなくて、ブラウザーとか FTP を使わなきゃいけなかったんだけど。
そうかもしれない。
あの、
まあ、90年代とかは。
今のやつも多分公式の API じゃなくてなんか LWP とかでポストしてるだけだから、ほとんどまあブラウザーでやってるのと変わんないけど。
なるほどね。そう、その点なんか NPM、ノードのパッケージマネージャーとかは、
うん、
初めからこう全部コマンドラインで完結できて、そうそうそう、やっぱ近代的 なんかリポジトリはああいうのでなきゃいけないですね。
うん、だコマンドに全部入ってるのがいいよね。
うん、
なんかさ、まあ、RubyGem もまあかなり近いけど、
うん、近いですね、
なんか、パールとかってなんか、モジュール作るためのライブラリがなんか5個くらいあって、
う
ん、
そうですね。
アップロードするためのライブラリがなんか2、3個あって、
うん、
なんかどれでもできるんだけど、どれ使えばいいんだろうみたいなのあるけど、うん、まあ、確かに NPM は、うん、全部がツールに、乗っかってるからいいよね。
あれはいいですね。
まあそうね、その中に Java はそんなに悪くないみたいな話してますけど、そのモバイルのアプリ とか UI とかガンガン変わるようなものを、こう Java で書くのはいいのか悪いのかみたいな、ちょっと先週若干盛り上がり気味だったんだけど。で、まあ、でもそうですね。それについては、どうですか？
そうですね。まあやっぱ、Android はそのデフォルトの UI がとにかくいけてなくて、こう、そこだけはやっぱちょっと iOS が羨ましいですね。
UI のデザインって、そもそもなんか XML とか、
そうですね。基本 XML で書いて、
うん、
で、まあ一応なんかプレビュー機能とかあるんですけど、
うん、
でもカスタムビューを使うとプレビュー機能が潰れるとかあって。まあでもそれは iOS もまあ、結局なんかカスタムビュー使いまくるとあんまりプレビューはできなくなるのはしょうがないんですけど。
なんか X コードのそのインターフェースビルダーとかストーリーボードに相当するようなことはあんまりできない。
できないですね。まあインターフェースビルダーはある程度近いんですけど、やっぱりでもストーリーボードには全然かなわなくて、
うん、
ストーリーボードってその画面をこうポチポチ作ってると、なんか一行もコード書かないのに、なんかそれなりに画面遷移するアプリが出来上がってくる。あれはやっぱり素晴らしいですね、
うん、
ただやっぱりストーリーボード結局あれが1枚の謎の XML で書かれているから、
うん、
そのチームでの開発がすごいしにくいんですよ。っていうかコンフリクトすると解決できない問題があって、だからまあ一人で開発するときは圧倒的にストーリーボードですけど、数人で開発するときはまあ全部一枚のストーリーボードっていうわけにはいかないし、
うん、
まあそれを思うとその手でも書けるAndroidの方がいい面はあると俺は思ってますよ。
なるほどね。でもまあ iOS でもインターフェースフィルダー使わないで全部、
うん、
オブジェクティブ C で全部レイアウトすればいい、まあできるけど、
まあでもそれもやっぱり辛いし、そうこの辺はだからなんか、うん、今のところどっちがベストとは言い難いかなとは思いますね、
うん、
ただやっぱインターフェースビルダーでなんかプロトタイプ作るのはすごい簡単だから、
うん、
ああいうサクッと簡単にプロトタイプ作れるような環境が Android にも欲しいなとは思いますけどね、
うん、なんか、アンドロイドでそれなりにかっこいい UI 作ろうと思うと、
うん、
普通になんかデフォルトのやつとかでテーブルからみたいなの作ると、なんか果てしなくダサいのができる。
果てしなくダサいですね。あとその、どうしてもダサいのが UI コンポーネントで、なんかボタンはこう、灰色の、なんかよくわからないボタンだし、でこう、うん。やっぱりなんかいちいちなんか、ちょっとダサいなって感じなので、
うん、
で一応 Android Bootstrap っていうプロジェクトがサードパーティーであって、
うん、
これやるとまあ中身こういった中身はその Twitter Bootstrap の画像とかプラス、まあ、ネイティブのカスタムビュー集合体なんですけど、
うん、
まあ、これを使うと、まあ、Bootstrap っぽいっぽくなるんですけど、まあ Android 標準の UI よりはマシかなみたいなものは出来上がりますね。
うん、それってそのアンドロイドの標準のなんて言うんだっけ、ホロっていうんだっけ、
ホロ、
そういうテーマとは互換性みたいなのあるの？
うんと基本的にはないっすね。まあ、うん、そうアンドロイドブートストラップはまたなんか独自世界で、
うん、
本当まあツイッターブートストラップと同じなんですけど、
うん、
だからこれはそのまあエンジニアがデザイナーとかなしで一人でやるにはまあいいのかなと思いますけど
ね。まあツイッターブートストラップとじゃあ同じような感じで。
ただまあブートストラップ集がするので、そのプロダクションではどうかという感じもしますけどね。
そうね。
あとはそのなんか Google アプリだとカード UI っていうのが結構たくさん採用されてて、
うん、
YouTube とかあと Google プラスとか、
うん、
あと Google Now とか、まあ全部カードっぽい感じになってて、でこれ標準でなんかできればいいんですけど、こういうのやっやってるけど別に Android フレームワークに含まれてるわけじゃないし。
ああ、そうなんだ。
そう。で、カード UI は、まあなんか、ちょっとした工夫で、それなりに見れるようになるから、
うん、
まあ、俺は割と好きですけど、
うん、
で、サンプルコードとかではなんか、てかサンプルアプリとかではカード UI 採用したりはしますけど、
うん、
ただ、Android、Google 製のもの以外でそんなになんか採用例、あんまりないし、
うん、
あとやっぱりそのフレームワーク自体に標準で含まれてないから結局独自実装だし、
ああそういうライブラリーはないの？
ああ探せばあると思いますね。でもなんかそこまで難しくないっていうのもあって、 多分割と独自にやってると思います。
でもカード UI っていうのはさ、一応、その Google Now とかみたいに、こう、ノーティフィケーションとコンテンツのなんか、うん、こう両方を兼ね備えてて、うん、なんかいらない情報はこうフリックスが消えるみたいな、そういうのがカード UI っていうものだと思うんだけど、
うんうん、
なんか単純にちょっと見た目が綺麗なテーブルビューみたいな感じに使うのはちょっとなんか違うんじゃないかなっていう気もするんだけど、
うん、いやその通りだと思いますこれね、だから Google 早くなんかフレームワークとかくれればいいと思いますよ、
うん、来月の Google IO でなんかあるかもしれないけど、
そうですね、そう、でも来月の Google IO で、まあ、いろいろ多分 UI とかも発表されると思うんですけど、
うん、
最近 Google プラスが大幅にアップデートして、
うん、
いわゆるハンバーガーメニュー、ナビゲーションドロワーがなくなって、まあ、カード UI 自体は残ってるんですけど、
うん、
そう、まあもしかしたらだから、ハンバーガーメニューはなくなる方向で行くのかもしれないですね。
うんうん、なるほど。ハンバーガーメニューの代わりにどういう風にやってるんですか、切り替えは。
そうですね、右下の方にこう丸いなんかボタンがあって、
うん、
でそれをタップするとなんかいろいろメニューが出てくるみたいな感じになってるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。でまあ確かにそのハンバーガーメニューって基本左上にあって、で割と Android の端末って大きいから片手で操作できないっていうのがあって、それだったらまあ確かに下の方にこのメニューをつけた方が、まあ操作はしやすい、片手で操作できるからやりやすいところありますね。
まあハンバーガーメニュー外からこうスワイプインしてきて出すこともできるけどね。うん、それもありますね。でもなんか最近の端末結構ベゼルが薄いから、それもしづらいし、
うん、
まあ特にまあ片手で使おうと思ったら難しいよね。
そうですね。
なるほど。なんかその Java の代わりにみたいな話ちょっとさっき先週とか出たんですけど、Java 自体はその UI とかを書くのに向いてるか向いてないかで言うと、どうなんですかね。
まあ割と向いてると思いますけどね。というのもやっぱ型があるのと、あとリファクターがしやすいんですよ。
うん、
その IDE の機能でクラス名をガバッと書いたりとか、まああとはその結構アグレッシブな変更をしても、なんか結構コンパイルエラーになるから、
うん、
まあコンパイルできるようにしていれば、割とスクリプト言語と違って、まあまあ動く。で、まああとその、UI 自体は結構 XML で書いたりもするから、まあそんなにやりにくいとは思わないですが、
うん、まあそう、先週ね、なんか Java はダメだからみたいなことを言ったら、なんか、その、これだから動的、スクリプティング言語ノーはみたいな感じのツッコミがなんか来たんですけど、
うん、
いやそうではなくて、先週のねゲストの2人とかも完全に普段オブジェクティブ C とかで、
うん、
モバイルアプリ作ってるんで、動的の方が性的よりいいとかそういう話では全くないんですけど、だからただまあなんだろうね、先週ちょっと話したのはなんか Go みたいなその C により近い感じの言語とか、
はい、
まあ、あと JavaScript とかで UI 部分だけ書けるようにならないの、
うん、
とかそういう話は出ましたけど、
うん
うん、あとは C シャープですね、ものみたいなとか。
そうですね。まあでもなんか UI 書くのってやっぱりそのプレビューしたいじゃないですか、
うん、
だからそう、やっぱなんかあんまりコードで UI 書きたくないですね、基本的に、
うん、
そういう意味ではだから JavaScript で UI もなんかあんまりやりたくなくてそれだったら、まあ、JavaScript だったら、例えば Angular みたいに、まあ、HTML をザクッと書いて、そこにデータだけ埋めるみたいなのをやりたい。
うん、コードを動かすというよりは、もうデータバインディングだけ。
そうですね。
うん、
そう。で、まあ、なるべくプレビューが動くようにしたい。
うん、そういうデータバインディングとかって、なんか、Android とか Java とかだと、どういうふうにやるのが一般的なんですか？
まだなんか実践投入してないんですけど、その、Netflix っていう会社が開発してる RxJava っていうフレームワークがあって、
うん、
それも本当データバインディングのためのフレームワークっていう感じですかね。でも、それ以外だと、まあ、基本 Android に組み込まれてるものをなんか淡々と使うっていう感じで、まだそんなにいけてないですね。いけてないし、あと、例えば API を叩いて非同期でデータをロードしてみたいなのも、やっぱ結構やりにくくて、
うん、
うん、まだこの辺はもうちょっと 進歩してくれないと困るなという感じですね。うん、
なるほど。なんかちょうど昨日、Ruby Motion のカンファレンスがサンフランシスコであって、うん、ずっと前から、Mac アプリと iOS と、もう次のプラットフォームをやるっていうのをなんか1年ぐらい前から言ってて、うん、昨日なんか、Android、Ruby Motion for Android を今年、うん後半に出すっていう話になってましたけどね、
はい、ありましたね、うん、これはなんか驚きのテクノロジーでなんか見るとこう別になんか C Ruby とか J Ruby を動かしますみたいな話じゃ全然ないっぽいんですよね、
うん、新しい
実装
ランタイムですよね、
ですね、うん、でなんかもともとその Mac Ruby とかあとは iOS の、
うん、
と Ruby Motion だとこれ LLVM コンパイラーを使ってネイティブコードにコンパイラーするみたいな話っぽいんですけど、うん、で多分それとその技術を流用してこっちでも LLVM でネイティブコードを吐き出すみたいなことがざくっと書いてある気がしますね。
ただ図を見ると Android があってダルビックがあってその下に JNI があって、うん、Java ネイティブインターフェース、うん、LLVM モーションってなってるよね。
はい。
ただこれダルビックなんだからそうなのかもしれないけど、
うん、
Android の次の VM の、
はい、アート
は LLVM とかも絡んでくるから、
うんね、
そうなるとまた違うアーキテクチャに今言ったみたいに LLVM を使ってなんたらみたいな感じになるのかなっていう
想像するんだけど、でも多分あんまりその辺関係ないんじゃないかなという気がしてるんですよ、うん、アートってそのダルビック VM のバイトコードをネイティブコードに変換するコンパイラっぽいんですけど、
うん、
ただその JNI はそのまま動くので、だからアプリから見ると、まあアプリから見ると Java から見ても JNI C から見てもその Android ランタイム自体は同じように見える、まあでもだからこそ何もしなくてもアプリ自体の対応が必要なくいろんなものが動くっていう感じなので、まあその辺は普通になんか関係ないっていうか Ruby Motion から見てもあまり関係ないんじゃないかなと思いますね。
本当だ。Ruby ソースファイルを LLVM のコンパイラーで ARM マシンコードにして、
うん、
それを JNI にからインターフェースするっていう、そういう感じっぽいですね。
そうですね。
まあ、Ruby Motion を、だからでも書いたからといって、その iOS と Android を同じコードで書けるわけではないと思うんだけど。う
ん、そんなことは全くなさそうですね。うん、
だけどまあ、Objective-C で COCOA の API 書いて、うん、Java で Android の API 書いてっていうので、まあ、なんか、行ったり来たりするのに比べるとなんか言語自体のシンタックスは同じなので、うん、っていうメリットはまああるんだろうね。
そうですね。そういうメリットはありますね。やっぱりなんか言語のコンテキストスイッチというか、それは結構負担が大きいので、
うん、
まあそれなりに同じ言語で書きたい欲求はあるんですけど、ただこの Ruby Motion、まあ Objective-C 側もそうですけど、Android 側見ると、こうほぼAndroid フレームワークの API をそのまま呼び出すみたいな感じになっていて、
うん、
ってことはつまり Android に精通してないとこれ書けないんですよ、
う
ん、多分。
そうだね。
でしかもその IDE とかの保管がおそらくやってはくれるんでしょうけど、 Java と比べると多分弱いから、相当な Android エキスパートじゃないとこれ書けないんじゃないかという気がしていますね。
まあそれはあの Ruby Motion の iOS 書くときも一緒で、 COCOA の API 知らないと書けないっていうのはまあ一緒だけど、うん、それよりもさらに Android のいろんなものを知らないとできないっていうのはそうかもね、
うん、そうだからどういう人が使ったら幸せになれるのか、まあテストコードとかをこれで書くのはありかなと思いますね、
うん、さっきの Groovy の話、
うん、そうですね。それよりはまあ、うん、Java よりはテスト書きやすいし、
ただあれじゃないですか、 Ruby、 もし Ruby Motion で iOS のアプリすでに書いてたとしたら、うん、その UI に関わらない部分、その例えばサーバーと通信するライブラリとかは、まあ、理想的には共用できるはず、は
い、そうですね。そう、まあ、ここに依存しないようにこう普通の HTTP ライブラリ使ってやったりとかしてると、うん、その部分は使えるから、まあそういう意味では使えるかも。
そうだね。
そうで、多分それ同じことがそのザマリンにも言えて、
うん、
でザマリンっていうのは C シャープ、まあ、モノプロジェクトっていうその C シャープのオープンソース版プロジェクトですね、うん、で、それを、
モノ
ですね。で、それをザマリンっていう会社が iOS でも Android でも使えるようにしたのが、まあ、ザマリン iOS とか、ザマリン Android っていう まあ、商用のフレームワークですけど、
うん、
でそれも、この RubyMotion と同じく、ほぼその各プラットフォームの API をスクラップしただけなんですけど、
うん、
ただ、まあ、C シャープだから型付きだし、あと、プレビューがそこそこできて、ストーリーボードとかのも見れるし、で、Android の方も XML のプレビューとかちゃんとやってくれるして、そう、まあだからそれはもう本当言語を Java とかから C シャープに変えるっていうだけなんですけど、
うん、
なんかそっちもなんか悪くないから、
うん、
やっぱり、まあ要はなんか、言語変えたいんだったら、でもやっぱり静的片付けの方がいいなと、
個人的には思いますね。Ruby、まあ Ruby 好きな人はいいだろうけど、うん、その、なんていうか、GUIを書く言語としては、もうちょっと静的なものがあって、リファクタリングしやすいとかの方がメリットがあるよっていう。
そうですね。あとやっぱりその、アプリってロールバックできないので、
うん、
こう、まあなるべく言語に書きたいんですよ。
うん、
まあ、多少なんか保守的と罵られようが言語に書きたいと。
じゃあさっきちょっと一瞬話出ましたけど、その辺の話に行くと、なんか僕この間 Facebook の F8 っていうカンファレンスのちょっとプレゼンを見て、うん、Facebook はもともとあの、まあ、クックパッドの話さっき出ましたけど、モバイルアバ全部 WebView で作ってたんですよね。
うん、
で、ある時っていうかまあこれからまあネイティブ、モバイルファーストネイティブだとか言って、
うん、
まあネイティブで今やってると思うんですけど、まあそれによってこう結構リリースの仕方が、まあだいぶ変わってきたっていうプレゼンがあって、後でショーノートに YouTube の動画を貼っとくんですけど、これ結構面白かった。
ああ。
ですよね。
ああ、まだあまり見てないんですけど、どんな感じなんですか、
う
ん、
それは結局その、Facebook はウェブサイトの方のデプロイっていうのは1日にも何回やってとか決まってるし、うん、もうリリースサイクルとかもその前の週までで、カットオフして、その週はその前の週に開発したマスターから、フォークして、リリースブランチをメンテナンスし続ける。で、1日に朝、夜、3回とか2回とかやるみたいな、そういう、もうサイクルはもう全部出来上がってて、それでうまく動いてると。で、でもモバイルでこれやろうとするとまあ無理だから、で、どうやるかっていうので、なんか、そのリリースサイクルのやり方は全部一緒。なんだけど、その1週間だったやつを1ヶ月だか2ヶ月、2ヶ月かな。でも変えて、2ヶ月の間に開発したものをそこから、リリースブランチを切って、で、それでストアに、こう、定期的にシップするっていうやり方ですね。で、iOS の場合はそれを本当に、ドッグフーディングをちゃんとしてやるんだけど、Android の場合は同じプロセスを踏みながら、各プロセスで、App Store じゃないや、Google の Play Store でやるベータグループ機能を使って、フィードバックを得ながらやっていくっていう、そんな感じでしたね。
ああ、なるほど。
うん。
そっか。まあ、どこも同じような感じというか、クックパッドもちょうどそんな感じで、うん、で、まさにその、そう、ネイティブアプリ、モバイルアプリやるときも、最初はその、ウェブと同じように やってたんですけど、結局なんか、それだとうまく回らないから、もうちょっと、リリースサイクルとか、やり方を変えようっていうことになって、で、最初は特に Android って、まあ、審査とかいらないし、
うん、
どんどんアップデートしていけばいいじゃないかと思ってたんですけど、
うん、
意外とやっぱそうでもなくて、
うん、
まあ、アップデート多すぎるとうざいし、うざいのと、その、いろんなバージョンがこう、混ざってきて、収集がつかなくなるので、
うん、
やっぱりアップデートそれなりに、今は、まあ、2、3週間に1回アップデートするんですけど、
うん、
まあ、それなりにこう、貯めて、で、ちゃんと QA して、やるみたいなことになって。
その開発ブランチとリリースブランチみたいなのは分けてるの？
と、分けてますね。まあ分けてるっていうとちょっと違うんですけど、
うん、
基本マスターで開発はしていくんですけど、で、ある時点でそのリリースしよう、リリースするための機能が全部揃った時点でコードフリーズをして、
うん、
それでそこからリリースブランチを生やすんですよ。で、まあコードフリーズなので、そこに1コミットもしないままそれをリリースすることもまああり得ると、
うん。
で、コードフリーズをした時点でリリースブランチを作って、それに対して QA を3日ぐらいやって、で、問題がなければリリース。
問題があればまあ。
問題があればまあ修正する。
それはブランチに対して修正を行って。
ブランチに対して、そう、リリースブランチに対して修正を行って。
で、後でマスターに戻
すっていう。そうですね。リリースブランチはリリースしたらマスターに戻す。マジする。
まあ本当にトラディショナルな、 クライアントソフト開発のやり方
なんですね。うん、そうですね。で、最初、これ複雑だから、できればやりたくなかったんですけど、やっぱり、うん、コードフリーズっていう概念やっぱ大事だなと。そう、なんか結構コードフリーズって、コードフリーズというは言うものの、なんかその後割とガシガシ変更しちゃったりとかするんですけど、
うん、
やっぱりそれするとなんか何のために QA やってるかわからないし、あとその問題がどこで起きたのかも、まあ結局なんかトラックできなくなって、非常に混乱するので、やっぱりコードフリーズはちゃんとフリーズしたらもう基本変更はしないと。
その QA とかドッグフーディングとかはさっき言ってたデプロイゲートみたいな
仕組み
でやるってこと？
基本デプロイゲートで配布してやる感じです。ただドッグフーディングはやっぱ難しくて、まあやるんですけど、で特にクックパッドアプリって割と日常的に使うものだから、まあオフィスでランチ作ったりするときに開発版のものを使ってやったりもするんですけど、
うん、
でもそのこのバージョンで行われた変更が何だかを把握してないと、そのドッグフーディングもなんかそんなに効率よくできないから、結局なんか開発メンバー以外の人がテストするのってやっぱ難しいんですよね、うん、もちろんその普通に使ってて落ちるとかそういうのはまあいいんですけど、まあいいというのはグッドなんですけど、うん、やっぱドッグフーディングってどうすればいいのか、なんか昨日の話、昨日もなんか何人かに聞いたけど、やっぱり難しくて、
うん、
まあどうすればいいのかなっていうのはちょっと、これからもっと考えていかないといけないですね。
まあそのドッグフーディングの目的っていうのが多分あって、新しい機能をテストしたいっていうのだったら、こういうの、こういう機能があるのでテストしてねっていうのをちゃんとドッグフードする人が分かってないとダメだし、逆に言うとでもそういうのを通知をしない状態で出してユーザーが混乱してないかっていうのも逆にメトリックスとしてはありだから。
そうですね、
うん、
でまあその後者のドッグ意味のドッグフーディングっていう意味だと、その割と社員でもその日常的に使っていますっていう人が多くて、まあそれはリリースされたバージョンを使ってるんですけど、
うん、
まあ、そういう意味ではそのまあ、社内でのドッグフーディングはある程度できていて、ただ課題は、そのフィードバック、意見を、特に社員から意見をフィードバックする方法があんまりなくて、
うん、
なんか、割と親しければ口頭でこう言ったりもするんですけど、そういうなんかこう人間関係ベースのフィードバックラインしかなくて、これをもうちょっと効率よくやるのは、そのリリース版のアプリとかにもちゃんと仕込みを入れた方がいいなとは思います
ね。まあね、その、アナリティクス的なところで取るのもあるし、
あるし、
あと Google とか Facebook とかだとなんか、ドッグフード版はその、シェイクするとフィードバック画面が出てきて、
うん、
そこにテキスト何でも入れて、スクリーンショットと、
うん、
あのバージョン番号を全部まとめてサーバーに送られるみたいな、
はい、そういうのもあるし。そういうのを、まあ、リリース版にも入れた方がいいのかなという気がしますね。
ただなんか、それ全然関係ない話なんですけど、Google マップス、Android の Google マップスにシェイクすると、はい、あの、フィードバックを送るって機能があって、
うん、
iOS にも多分あるのかな。うん、で、それ多分確かデフォルトでオンになってるんですよ。うん、で、普通、携帯、スマートフォンで地図見るときってなんかコンパスが合わないことがあるじゃん。
うん、
で、普通なんか8の字でこうやって回すと、うん、
そうですね、
あの、アンテナが、コンパスがこう正規化されますみたいなんだけど、うん、それやるとフィードバックフォーム出てきて、ふざけんなって感じ。
うざいですね。
これ考えたやつ、どうなんだろう。あの、他のアプリに入れるのはいいけど、うん、地図アプリには
でき
ない
だろう。そうですね。確かにね。そう、いやでも、やっぱその、どの画面でもフィードバック画面を、フィードバック送信画面を出したいっていうのもあって、
うん、
まあそれはどうしたらいいのかな。なんかボタンつけるのはなんかやっぱちょっとうざいし、
まあね、
まあかといっても、でも普通に使ってて、その間違えて呼び出すのはやっぱうざいし、
うん。まあ振るっていうのは、カメラアプリとか地図ぐらいの以外はあんまりね、
うん、
あるアクションではないので、
そうですね。
いいと思うけど。クックパッドのアプリをこう日常的に使ってこう振るっていう動作はあんまないと思う、うん、
まあないと思いますね、
うん、
そう。だからまあクックパッドアプリの場合は振るのでいいと思いますけどね。
いいかもしれないね。はい。一応一通り話したような気がしますけど。
そうっすね。
Google IO 来月行くんですよね。
あ、行きますね。
うん、
そう、初めて行くのでちょっと楽しみですけど、うん、
なんか、あの、IO の方はスケジュールがほとんど出てて、
はい、
で、タイトルもちゃんと発表されてるから、
うん、
まあ、キーノートで秘密のものもあるだろうけど、
うん、
WWDC とかよりは
予想がしやすい。あ、そうですね。まあ、全然予想はしやすい、う
ん。WWDC タイトル出てるけど、全部8割方秘密のタイトルだから。
うん、かそうそうそう。まあでも今年はなんか、ウェアとか、
うん、
ウェアラブルなやつが、まあちょっと面白いかもしれないですな。
そうね。なんかアートのセッションもあったけどね。さっき言ってた、ランタイムの。
そう、でもアート、なんか一つ端末をアートにしてるんですけど、
うん、
とやっぱ全然早いんですよね。なんかアプリの起動が明らかに早くなって、うん、これは早く、普通に一般ユーザーでも使えるようにしてほしいですね。
うん、僕も一応、Nexus 5買って3日後ぐらいにアートにして、それずっと使ってるんですけど。
うん、なんか不具合とかはないですか？
たまに動かないアプリが
ある
、うん。なんかゲーム系とかそういう凝ったやつは起動しない、そもそも。でもまあほとんどないかな。
うん、
2、3個ぐらい。
そう、結構そのアグレッシブなことしてる割にはちゃんと動いてびっくりしますね。しかもちゃんと速くなってるっていうのが偉い。
うん。
まあ最近なんか仕事だと、そのエンバース、社内用のエンバース的なことをやっていて、
うん、
でまあそれで、こう、パースコンを頑張って調べたりとか、してるんですけど、
うん。エンバースっていうのはモバイルバックエンドアザーサービスですね。
うん。
うん、まあその、モバイルアプリを作るときに、その、サーバーサイドを誰かが作んなきゃいけなくて、うん、まあ普通の会社とかだとそれをこう、分業したりとか、
うん、
あるいは一人だと、こう一人が自分でサーバー側も作って、モバイルも作ってみたいな感じだけど、
うん、
まあ、大変なんで、
そうですね。
そういうのサービスでやっちゃうよみたいな。
うん、
まあ今一番強いのだと Facebook に買収されたパースコム、うん。まあ日本の会社とかもいろいろね、なんか、
そうですね、
いろいろ。真似してやってますよ
ね。ありますね。で、やっぱパースはさすがになんかよくできてて、
うん、
で、しかも、どんどん新機能も作ってるし。
この間、発表でなんか、値段も。
そうですね。
安くなったというか、フリーでいろんなことできるようになったからね。うん、
結構使いやすくなったんですけど、ただ、まあ、日本からだと遠いのか、結構重くて。
うん。レイテンシーがある。
そうですね。
うん、
で、まあ、なんか、プロダクションで使ってる人とかの話を聞くと、やっぱその重さがなんかいかんともしがたいから、
うん、
結局自前でキャッシュを用意してみたいなことをやってて、まあそれだったらなんか全然別のものを社内で作った方がいいよねみたいな感じですね。あとやっぱりパースの SDK もまあもうちょっといいやつにできるはずだっていうのがあって、こう
どの辺ですか？
Java を変えてます。まあ具体的にはその今ってパースってそのスクリプト言語のなんかハッシュマップみたいな感じでこうキーを文字列で指定して値は何でも突っ込めるみたいな感じなんですけど、うん、それだとせっかくオブジェクティブ C とか Java とか型のある言語を使っててもなんかまあ悪い意味でスクリプト言語的というか、
うん、データが全部ただのハッシュで文字列だから、
そうですね、
ってこと？
そうだから、まあ、そこはまあなんかそのオブジェクトでラップしてちゃんと型があって、でしかも保管されるようにみたいなことはまあやりたいですね。まあ、パースもなんかそのうちやってくるかもしれないですけどね。
うん、なんか、ヘロクのヘリオスっていうなんかオープンソースのやつ、
うん、
まあそんなちょっと出てからあんま盛り上がってないんだけど、
うん、
それ見たらなんか X コードのそのラッパーを生成する機能
が。そうですね、ありましたね、うん。あとはその、なんだっけ、その、そう、ヘロクが結構なんか面白い取り組みもしてて、
うん、
その API、Web API のスキーマを読んで、その Ruby のクライアント、まあサーバーサイドですけど、
うん、
クライアント生成するみたいなこともやってて、まあスキーマファイルからコード生成とか、
うん、
割と、まあやりがち、よくある感じなので、うん、まあそういうのをパースとかもやってくるかもしれないですな。
そう、なんかヘロクのやつは先週ぐらいにブログの記事が上がってて、
そうですね。
API の、要は API をサーバーサイドで作るとバージョニングしなきゃいけないし、うん、ドキュメント生成しなきゃいけないし、うん、クライアントライブラリー、SDK を自動生成しなきゃいけないし、みたいなので、なんか、そういう、こう、データの元になる JSON ファイルとかマークダウンとかを作って、そこから全部、それをソースにして SDK とか生成するみたいな記事があって、まあ、後でちょっとリンクしておきますけど、面白かったですね。
そう。結局なんか、そういうのって、こう、ほぼ、なんか、機械的にできることだったりするので、うん、まあ、それだったら機械にやらせようっていう。
そうね。
多分、こういう取り組み自体は昔からなんかあって、まあね、
うん、
で、Facebook の Swift っていう、これは RPC フレームワークですけど、そういうのも、その、IDL で、こう、API を定義すると、
うん、
こう、サーバーとクライアントのコードが、 まあ、ラッパーですけど、生成されるみたいな感じで。
うん、だんだんそれはあれですよ。ソープとか。
そうそうそう。まあ、だんだんそっちの方に。
戻ってきてる。
行くんですけど。で、それが、一方は、まあ、モバイルアプリの中で動き、もう一方はサーバーの中で動きみたいな世界に、うん、まあ、なっていくんじゃないかなと思いますね。
うん。まあ、ここで WSDL とか使いたくないけどね、完全に。
うん。そう、だからもうちょっとライトウェイトで、こう。うん、
HTTP のと JSON で、みたいな、うん。うん。その方がいいよね。
うん、その方がいいですね。
ちょっとだけ型が。まあ、JSON だと一応ね、イントとか型あるから。
そうですね。そう、でもまあ、あのぐらい緩いのが、まあ、ちょうどいいのかなと。
うん。なるほど。じゃあまあ、時間もちょうどいいんで。
はい。
クックパッドはモバイルエンジニア募集してますね。
してますね。
はい。
そう。
どの、両方 ?iOS と Android と。
両方ですね。まあでも、うん。最近だとちょっと iOS の方が足りない感じがしますね。
うん。まあ人材募集ページにじゃあリンク貼っときますね。
はい。そう。いやでも結構やっぱ今はすごい楽しいですね。
お
う。うん。まあ。
モバイルファースト部っていう風に変わったんだよね、名前がね。
そうですね。うん、あ、まあ僕、モバイルファースト部じゃないんですけど。そう、やっぱモバイルファースト、今なんかやっぱ始まったばかりで、まあ、混沌としてはいるんですけど、
うん、
それをこう整えていくのがなんかすごい楽しいですね。
なるほど。はい。じゃあ今日あの紹介したページとかは、rebuild.fm/45 から、リンクとかしておきます。じゃあそのところで、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。